こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。早いものでもう7月の2日になりました。皆さん6月はすっぽんこまちとのタイアップをお届けしましたが、お付き合いいただきまして本当にありがとうございます。あきちゃんともね、また一緒に振り返ろうと思っているんですが、私ども初のタイアップでね、いろんな慣れてなさをお届けできたんじゃないかなと思っております。で、あとね、ご購入いただいた方もいらっしゃるということでね、ご報告いただいてまして、本当ありがとうございます。サプリケース使いやすそうじゃないですか、ガバッと開くし。だから、一緒に お揃いで使いましょう。あとですね、そう、私たちのいただいたキャンペーンコードが、数字の6が3つで、666って入れてくださいって言ってたじゃないですか。あの時みんなどういう気持ちで聞かれてましたか？私もこれ最初にいただいた時に、なんで悪魔の数字なんだろうって思ってましたよ。なんでこの数字なんだろうって、客商売でこれって使っていいのかなって思って聞いてはいただいたんですけれども、まあでも特にね、つつがなく、なんでしょうね、進行することもできましたし、まあそういう、なんていうんですか、この4は不吉だから使わないようにしましょうみたいなのは、もう武藤さんおばあちゃんじゃないんだからみたいなことなのかなと思って、ちょっとね、私の考えすぎでした。でもきっとこのリスナーの中にも、え、666嘘でしょって思った人いたんじゃないかなと思って、ね、思いましたよね。私も思ってましたっていうのをね、今ここで共有いたしました。では今日なんですけれども、今日は、まあ、昨日お話ししてた通り、火曜日にお話ししていた通り、映画ベスト10、上半期の映画ベスト10やろうかなと思ってます。で、本もねやろうと思っているんですけど、本は実は来週オーディブルの、久しぶりにタイトルをねお話ししようかなと思ってまして、と言いますのも、7月の15日までオーディブル、またもう今すごいんですよ、キャンペーンが。またね、3ヶ月無料のキャンペーンやってますのでね、ぜひこの機会によかったらどうですかということで、まあオーディブルのおすすめタイトルなど、ご紹介できたらなと思ってます。ちょっとちょっとだけ今ね、一個だけご紹介すると、前も話したかもしれないんですけど、柚木麻子さんの、風と共に去りぬの、なんていうんですかね、トークショーの場面みたいなのが、トークショーみたいなのがあるんですよ。風と共に去りぬで検索すると出てくるんじゃないかなと思うんですけど、それ多分オーディブルでしか聞けない、もしくは YouTube めちゃくちゃ漁ったら出てくるのかな、あるかわかんないんですけど、なんか、出版社のイベントで鴻巣さんが多分、風と共に去りぬをで新訳を出された時のイベントかなんかでお話しされてたと思うんですけれども、その時の話めちゃくちゃ面白いし、それオーディブルでただで聞けるんだったらね、ぜひ聞いてほしいなと思うので、ちょっと今日ご紹介いたしました。ちなみに私がやったらどうなるんだろうなと思って試してみようかなと思って、一回オーディブル解約しようかなと思ったら、今解約のリテンションもすごくて、まあ無料よりは全然高いんですけれども、解約しようとすると3ヶ月半額にしてあげるよっていうリテンションキャンペーンやってるんですよ。だから、あ、そうなんって思っていや別に1回解約して3ヶ月無料やってもよかったんですけど、まあいいかと思って、3ヶ月半額のキャンペーンでね、今聞いてます。まあ私言ったって、ごめんなさいね、これアマゾンだからこういうことをしてますよ。この、ほんと弱小企業にこういう無体なことしませんよ。アマゾンっていうデカ企業、なんだろうな、このまま、なんだろう、こういう市場独占しちゃうんじゃないかっていう企業だから、ちょっとやらせていただいてるというエクスキューズ付きでお話ししますが、そうなんです。皆さんもね、もし、解約しようかなと思ったらね、リテンションキャンペーンあるので、ぜひそれもねご覧になってみてください。来週は上半期の本の話しようかなと思います。新刊も もちろんオーディブルに入っているタイトルもご紹介したいと思います。では、いきますね。今日は映画上半期ベスト10をお話しいたします。この順位はちょっとなんか合ってないようなものなので、まあまあそんなもんかなと思って聞いていただければと思うんですけれども、下からいきます。10位ウォーフェア、9位シンプルアクシデント偶然、8位幸せな選択、7位ブルームーン、6位アンリー、6位だから5位、5位がオールドオーク、で4位がスターウォーズマンダロリアン&グローグ、でここでちょっとカッコつきでちょっと、数字には順位には入れてないんですけれども、ここと3位の間に、ナショナルシアターライブのインターエリアを入れたいと思います。こちらはね、あの舞台なのでちょっとまたねどうかなと思って一旦ここにカッコつきで置いてます。そして3位、この辺ね悩んだんですけど、3位はウィキッドフォーグッド、2位がプロジェクトヘイルメアリー、1位がハムネットでございます。皆様いかがでしたか？なんか私がビーバーになる時入ってないじゃんとかさ急に具合が悪くなる、まだ見てないんですか、ダイマイラブ入ってないんですか、いろいろあると思うんですけれども、まあ、私がビーバーになるときは実際ちょっと忘れちゃったんです、これ入れるときにね。そう、ただどうしようかなって、あと羊探偵団とかもどうしようかなと思って、な一回ちょっとこのような、順位になりました。なんか私がビーバーになるときと羊探偵団はきっと忘れなそうだから、今回入れたのはこういう映画があったよっていうのを未来の私に覚えさせておくみたいな意味も含めて、ちょっとね下の方は、書いた次第、書いてるっていうところもありますね。ではウォーフェアからいきますね。ウォーフェアはこちら監督がレイメンドーサ監督とアレックス・ガーランド監督なんですよ。で、レイメンドーサ監督は多分これが、初めての監督作品で、アレックス・ガーランド監督、皆さん聞いたことあるんじゃないかなと思うんですが、シビル・ウォーだったり、面、顔のない男たちの監督でございます。で、こちらがですね、2006年のイラク戦争中に、アメリカの特殊部隊が、まあ、なんていうんですかね、敵地で敵兵に囲まれてしまって、そこから、逃げ場のないウォーフェアっていうのが戦闘なんですけども、逃げ場のない戦闘からいかにして脱出するのかっていうのを描いた作品なんですけれど、これは本当に緊迫感がすごかったです。あと途中で走ってくるって言わないね、途中の戦闘機の音、戦闘機ってなんだろう、戦闘するだけじゃなくて、このそこのなんていうんですか、場所をなんかもう低空飛行して音でビビらせるみたいな、そういう使い方もあるんだっていうのをね、この映画で私初めて知りました。あとこの作品95分なんですよ、割と短いんですよね。そういうコンパクトな中で、このまあ、兵士たちが、まあ一番最初のねファーストカットが結構特徴的なんですけれども、エアロビのシーンから始まって、兵士たちが普段どんな感じでやってんのかな、どういう感じのコミュニケーション取ってんのかな、この彼はこの中ではこういう感じなんだな、でも任務になるとこうなんだねみたいな、そういうのを見てきながら、敵兵に何だろうな、をどんどん進行していくアメリカ軍が、なんでしょうね、敵に囲まれた時という話なんですけれども、そのあたりの緊迫感だったりとか、なんかお前らが勝手に来てこういう目に遭ってんだよみたいな気持ちにも私はちょっとまあまあ多少なりともね、あるところ思うところはあるんですけれども、まあ今回これをベスト10に入れたのはちょっとね、覚えておきたかったっていうのもあるんですよね。なんかやっぱ戦争ってこういうことだよなと思ったので、まあそのあたりも含めてのこの順位になりました。これ、そうですね、この映画館で 体感する臨場感がすごかったんですけれども、まあじゃあその時に言えよっていう話なんですが、まあちょっと終わってはしまったんですが、もうAmazon でね、配信来てるみたいなので、よかったらぜひご覧になってみてください。では次がシンプルアクシデント偶然です。こちらがジャハル・パナヒ監督でございます。これメインが多分イランでね、作られているんじゃないかなと思うんですけれども、こちらは、ちょっとあらすじ読みますね。かつて不当な理由で投獄されたワヒドは、ある偶然によって自分にひどい拷問をした看守らしき男に出会う。とっさに強引な手段で男を拘束。荒野に穴を掘って男を埋めようとするが、男の ID を見ると復讐相手と名前が違う。男も人違いだという。実は投獄中、目隠しをされていたワヒドは、男の顔を見たことがなかった。男は本当に復讐の相手なのか、確信が持てなかったワヒドは一旦復讐を中断し、同じ男に拷問された友人を訪ねることにするが、というこのあらすじだけで、何何ちょっと面白そうじゃんって思いませんか？そうなんですよ。これ、あとね、なんでしょうね。オープンエンドとまではいかないかもしれないんですけれども、結構このラスト、なんかじわーっと映画館出た後も、あれってああいうことだよねって友達と話したくなるような、なんかこの映画館を映画見終わった後にいろいろ考えたいことが出てくるような作品なんですよね。あとこのね、友達をねどんどん誘っていくんですけれども、友達がさを誘っていくから、みんながいろんなこと好き勝手言うんですよ。で、好き勝手言うと、もうあっちゃこっちゃ意見がいくから、わーってなってる感じとか、そういうところでちょっとね、ちょっと笑える感じかな。で、基本的には、シリアスなんだけど、そこでちょっと抜け感があって、気持ちなんだろうな。なんかロードムービーみたいになってきたな、みたいな時があったりして、なんか、みんなその日、なんだっけ、ウェディングフォト撮りに行ってたりとかして、友達も。なのに、その友達一緒に来たりするから、もうウェディングドレス、裾の方ぐちゃぐちゃになっちゃってみたいな、そういうのがあったりして、これはすごく面白かったです。最後、本当に後味が、なんとも言えないので、これね、まだ配信は来てないね。映画館でまだやってるので、ぜひご覧になってみてください。東京だと武蔵野館とかね、ごめんなさい、私が嫌いでて言いまくってる武蔵野館なんですけど、まだやってるみたいなので、ぜひご覧になってみてください。すごく面白かったです。まだ味するなと思ってます。で、次に、パク・チャヌク監督の、幸せな選択ですね。幸せな選択、前にお話ししましたかね。製紙会社で働いていたイ・ビョンホンが、ある日リストラされちゃうんですね。もうペーパーレスだから、つって。で、新しく再就職したいんだけど、この結構ね、どこの製紙会社も、いろんな、今まで優秀とされていた人がリストラされてるから、ダメだ、この感じだと、絶対再就職できない。なんか、半年ぐらいで再就職できるかと思ってたけど、もう何年か経ってきちゃった、やばいってなって、わかった。優秀そうな、で、しかも自分と同じような会社を受けそうなやつ、殺せばいいんだって思うっていう話なんですけども、もうこれは、パク・チャヌク監督のいつもの感じなんですけれども、すごいシリアスで変なのに、怖くて笑えるっていう話ですね。このあらすじだけでもちょっと面白いし、あと多分私がわかんないだけで、結構この歌謡曲のこの意味わかってたら面白かったんだろうなっていうところがあるので、ハングルとかね、お勉強されてる方はね、もっと面白く見れるんじゃないかなと思います。なんか、ほんと、イ・ビョンホン、コンクリート・ユートピアもそうなんですけど、変なおじさんっていうか、なんか、かっこいいんだかかっこよくないんだかわかんないみたいなことさせると、すごい面白いなと思いましたね。あと、イ・ビョンホンとその妻が、なんか、なんていうんですかね、妻はどんどんイ・ビョンホンがリストラされたから、いや、こういう夢の生活はあったけど、いろんなことのために結構制限かけなきゃダメだよみたいな、結構、ね、現実的な方向でね、いろいろ模索していく人なんだけど、その妻との掛け合いが面白いし、妻単体であれこれし、なんだろうな、 よし、こうなったら買収だ、みたいになる時の妻の行動とかも面白かったりして、私は結構終始笑えてみました。ただ本当、うわって怖いって思うところもあるんですけれども、その塩梅がね、ちょうどいいなと思って見てました。幸せな選択。もう U-NEXT とかではね、あれみたいです。なんだっけ。レンタルできるみたいなので、どうぞご覧になってみてください。次はブルームーンなんですが、ブルームーンはね、確か3月の配信でお話ししたので、ちょっと割愛します。ここではリンク貼っておくようにしますね。で、次、アンリーですね。アンリーは、私全然期待していってなかったんです。あと、ミュージカルだと思ってなかったんですよ。なんか、よくわかんないけど行ってみるかみたいな感じで行ったので、なんかわかんないまま行ったのに、へえ、すごい面白いじゃんってなった作品なんです。ごめんなさいね、雑な説明で。こちらはシェーカー教徒の始祖であるアンリーという女性の生涯を描いた作品でございます。皆さんご存知ですか、シェーカー教徒。家具とかね、お好きな方はご存知な方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、シェーカー教徒っていうのが、もともとキリスト教の分派であるクエーカー教徒っていうのがいたんですけれども、またそこから分派していって、シェーカー教徒っていうのが生まれたんです。で、なんでシェーカーかっていうと、神に祈りを捧げるときに体をシェイクしながら、祈るからシェーカーなんですって。なんか、そんな感じの名前の付け方でいいんだってちょっと思ったんですけど。で、まあ、アンリーはその18世紀末のね、イギリスから始まっていて、で、そこからイギリスではね、魔女狩りとかにあったりするので、じゃあ、新天地を目指してアメリカに向かいます。で、アメリカに向かっても、たった10人ぐらいでね、行くんですけれども、そこから、いろんなね、自分たちの、シェーカー教徒をね、信じてくれる方を見つけるっていうので、自分たちの教義を広めに行くっていう感じで、どんどん、もうピークの時はね、なんだっけかな、6000人ぐらい、信徒がいたらしいです。で、ちなみに今、2025年はね、2人まだいるんでしょう。そう、いるんだそうです。で、その、ま、その教義なんですけれども、その教義が、非婚、結婚をしないって意味ですね。非婚、そして禁欲、セックスをしないっていう意味です。で、その2つ、で、あとはね、これが教義の中に入ってるかわかんないんですけど、あとは労働をするんです。で、これ、まあ、いろんな、どんな組織でもそうなんですけれども、上の方の人って労働しなくていいみたいになっちゃってるじゃないですか。でもそうじゃなくて、アンリーは自分がやらないこと、例えば自分はトイレ掃除しないけど、下の人にはやらせるみたいなことはしないっていう、なんていうんですかね、自らがやらないことは他の人にもさせないっていうことを、教えとして説いていたんですよね。だからまあそういった場所に、来る、非婚だったりとか、禁欲を教義として掲げている場所に来るっていうのはやっぱり、まあこれまで、まあそういった言葉はなかったと思うんですけれども、まあ多産 DV だったりとか、男性によってひどい目に遭わされてきた人とかっていう女の人もやってくるし、あとね、意外と男性も多かったんですよね。これ、辰巳ジャンクさんが言ってたんですが、ツイッターの中とか、まあ、インターネットの中で女だけの村っていう話が結構定期的に出てくると思うんですけれども、まさにその女だけの村を体現しているような場所なんですよ、シェーカー教徒ってね、場所というかそういった教えなんです。で、だからなんだろう、女だけの村とか場所って言ってる人たちが何を求めているかって、女であることによってで、虐げられないだったりとか、女であることによって危険な目に遭わない、リスクを常にはらんでいる状態がないっていうことが、女だけの村みたいなのの発想の源だと思うんですけれども、そういったリスクが何にもない場所なんですよ、シェーカー教徒って。だから、これ今言ったらまた違うんじゃないのかなと思って私見てたんですが、まあ2025年はね、二人っていうことで、で、ちなみにそんなさ、みんな禁欲なんだか子供を産まないわけなんです。で、もちろん元々のね、信徒の方で子供と一緒に来る方っていうのはいらっしゃったりとか、あと子供をもらい受けたりとか、養子で引き取ったりとかね、 するっていうことはあったんだけど、ここから、その子たちが育った時にシェーカー教徒として育つのかどうかっていうのはその子に委ねるっていう、割とすごくオープンな戒律だったんですよね。それもなんか新しいなと思って、今こういったコミュニティが拠り所としてあったらいいなって思う女性はね、多いんじゃないかなと思いました。あと本当映画のストーリーとしてもすごく面白かったですし、アマンダ・セイフリッドの声も相変わらずバチバチに、の声も相変わらずバチバチに良かったですので、ただあとこのなんでミュージカルだったんだろうって思ったんですけど、このシェーカー教徒の独特の祈りがやっぱりちょっとキーなものとして映ってしまう、奇妙なものとして映ってしまうから、これはミュージカルじゃなかったら厳しかったのかなっていうふうにも思いました。あとね、確かこの映画結構本当に何でしょうね、私が見てる感じだと完成度高いんですけれども、なんか15日間とかで作って予算もめちゃくちゃ少ないんですよね。で、女性監督だ、モナ・ファストボルドっていう方が監督されているんですけれども、そう、ブルータリストのね、脚本を書かれているんですよね。ブルータリストの監督の配偶者の方でいらっしゃるんですけれども、そう、それもあって、でなんかあんまり予算とかも長いし、撮影期間もすごく短いのに、あ、こんな完成度なんだ、面白いじゃんと思った映画でした。こちらまだね、映画館で、上映してますので、もしねご興味ある方はぜひご覧になってみてください。東京だと、私がまあよく嫌いだって言ってるシャンテで、私もシャンテで見ましたよ。シャンテでやってますし、1日2回上映あるかな。あと横浜のブルックサーティン、私以前ね、横浜住んでる時はここにばっか行ってたんですけど、ブルックサーティンでもやってますんで、よかったらぜひご覧になってみてください。で、次に、オールドオーク、マンダロリアン&グローグ、インターエイリア、あたり、あとウィキッド・フォー・グッド・プロジェクト・ヘイル・メアリー・ハムネットも、そうですね、それぞれ細かくはね、それぞれ配信作ってるので、リンクを後でこちらに貼っておきますね、という感じですかね。今まで話してないのはすごく、そうね、マンダロリアン&グローグ面白かった。あと私、プロジェクト・ヘイル・メアリーはどうしてもやっぱりどうしたってダイジェストみたいになっちゃうじゃないですか。映画、本を読んでた量からすると、ね、ある程度削ぎ落とさなきゃいけないとは思うんだけど、それでも、ダイジェストになっちゃうっていうのが分かっていたとしても、ああいう作りにしてすごく面白く出来上がって、うまい部分だけ抽出して、なんて言うんだろうな、シンプルなキャラクターで、構成していくのがすごく上手だったなと思いますし、あとやっぱりどうやってもね、映像が綺麗でしたよね。映像も音もすごく良かったから、最高の映画化だったんじゃないかなと思います。あと、そうですね、ウィキッド・フォー・グッドに関しては、私はまあ以前から言っている通り、ウィキッドの第二幕あんまり好きじゃない、納得いってないみたいな話をずっとねしてはいるんですけれども、それでもやっぱりまあもうね、10年来の作品のファンであるっていうのがまあ大前提として、今回の映画化は、映像化するにあたってこれ以上のものはないんじゃないかなというところもあって、今回は、3位ということで入れた次第でございます。いや、他にもね、面白い作品いっぱいありますし、ウィキッド・フォー・グッド果たして本当に入れるのが正しいのか、だって別に結末は書き換えてもよかったんじゃないかとかいろいろ思ったので、なんかもうランク外にしちゃおうかなってちょっと思ってたんですが、 いや今回はね3位ということでこの配置となりました。ハムネットに関してもね、先日お話しした通りなので今日は割愛したいと思います。そうですね、なので今日はウォーフェア、シンプルアクシデント、幸せな選択、あとアンリーについて、詳しくお話をいたしました。皆さんのアンテナに引っかかるものなどありましたらぜひねご覧になってみてください。あと私のベスト10はこれですなとかありましたらね教えていただけると嬉しいです。では最後にちょっとだけ終わりの雑談したいんですが、私こんなこと話してるじゃないですか、これが面白かった、これが面白くなかったみたいな話をね、普段しているんですけれども、自分で面白くなかった印をつけたものを最近読み直したんです。それがまあ高瀬淳子さんの、美味しいご飯が食べられますようになんですけれども、まあ芥川賞もね取ってらっしゃる作品なんですけど、私それ2023年に読んだ時になんかこういうケアの話のカウンターか、はいはいみたいに思っちゃって、なんかその時全然ピンとこなくて、なんかつまんなかったボックスに入れてたんですよ。なんだけどちょっと今度のね読書会で扱うことになったんです。まあその理由としても、世間的には面白かったんだけどピンとこなかった、自分的にはピンとこなかった作品っていう感じの、連想の仕方で今回この美味しいご飯が食べられますようにを選んだんですが、今回読んでみたらめちゃくちゃ面白くてそう、3年前の私何だったんだろうなって思ってることがあるんです。だから私の感想とか本当ね、何だろう、なんかその時の気分で喋ってんだなっていうのがすごい自分でも何でしょうね、ちょっとがっかりした部分でもあります。ただまあ面白いものが増えたことにはね変わりないので、それはそれで嬉しいんですけど、そう、まあちょっとその内容をお話ししますと、普段だったらこの人から小説って立ち上がってこないよなって思う方が主人公なんですよ。皆さんの会社の中にもちょっと体が弱くて仕事休みがちだったりとか、人はこういうの苦手だから、まあ、こっちでやってあげようかみたいな、もうなんだろう、もう会社のみんながもうまあまあそうだよね、なんかそれを面白いとは思ってないけれども、まあ人はそういう人だからしょうがないよ、こっちでやってあげようよって人っていると思うんですよ。で今回、出てくる登場人物の方もちょっと具合が悪いからって言って会社早退して、で周りの方はそれまあ人の分もねカバーしようっていうことで残業してしたりするんだけど、その人が、まあ、寝たら具合良くなったんでって言ってお菓子とか作ってきてくれるんですよ。でそういう方なんだけど、なんかその方の彼氏がメインの主人公なんですね。でその彼氏っていうのがなんだろうな、なんて言えばいいかな、別にまあ俺結婚したくもないし、結婚すっごいしたいってわけでもないし、ただ結婚すごいしたくないってわけでもないから、ってことは俺みたいなやつは早めに結婚しとかなきゃいけないんだなみたいな感じで、この子のこと好きなのかな、でもまあ御しやすくてすぐに言うこと聞いてくれるおとなしそうな控えめな女の子がいいんだよなって思ってる男の人が主人公なんですよ。で、そう、なんかこの手のタイプの男の人ってなんだろうな、いるじゃないですか。なんとなく、ああなるほどなるほど、そういう人っていますよねみたいな、会社に一人はいますよねみたいなさ、なんかちょっと想像つくじゃないですか。近くにいそうな感じが。で、そういう人からって文学の香りしなそうじゃないですか。なんか浅くて薄そうで、なんか深く何かを考えたりとか別にしないで、まあその時の一番いい選択を続けていくとこうなるんだろうなって感じがすると思うんですよ。なだけど高瀬さんが書くとそこからちゃんと小説になるんだっていうところからして面白くて、であとその、主人公もう一人のね主人公の女性がいるんですけれども、まあそのなんだろうな、その女性も、普段であればまあでもただそっちの 側の女の人はね、割と元気な女性なんですよ。で、元気な女性で、ちょっと、なんだっけ、病気がちな同僚のことを支えてあげるっていうタイプの人なんですけど、で、その元気な女性が病気がちな同僚を支えてあげるの人の書き方もなんだろうな。まあまあ、でも私にも別の生きづらさがあって、人には人の地獄があるよねみたいな書き方として、結構まあまあ、見てきたことあると思うんですよ、皆さん。だからそっちはそこまででもないんだけど、この彼氏の方の、あ、この浅くて薄そうな人のこの感じをこういう風に書けるんだ、すごいって思える作品でした。本当に。なんで私こんな面白い作品さ、なんかなみたいな感じだったんだろうと思って、今回本当読み直す機会があってすごく良かったです。なんかきっとこういう感じで、なんていうんですか、その時すっごい面白い、まあ面白かったものが面白くなくなっちゃうっていうのは結構皆さん想像つくと思うんですよ。子供の時大好きだったものが自分の成長によってなんかつまんなく感じられることってあると思うから。でもで、逆もまあ、なんていうんですか、子供の時に、なんか面白さわかんないなと思ってたけど、大人になったら、A っていう面白さしか子供の時はわかんなかったけど、今は B も C も D もわかりますっていう、成長によってね、なんだろうな、しがめる面白さって違ってくると思うんですけど、こんな3年前ぐらいの、そんな短時間で印象って変わるんだと思ったんですよね。だからなんだろう、なんかいまいちだなって思った作品こそちょっと覚えておいて、なんかのタイミングで出して読んでみたらまた面白く感じることがあるかもしれないなっていうのを今回身をもってね体験しました。久しぶりにこんな短期間でこんなに意見変わる作品ね、なかったので、新鮮でしたね。私ももしかしたら、この間すごい散々に言いましたね、なぎらゆう作品とかもね、好きになるかもしれないですね、今後。ということで、今日の一人会は終わりにしようと思います。お聞きいただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント、いつも大変励みになっております。どうもありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。